こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今日はですね、個性をどう理解して、それをチーム作りに生かすかという、そういうテーマで掘り下げていきたいなと思ってます。特に注目したいのが、誠実性という力ですね。で、今回見ていくのは、個性の専門家の服部社長の知見が詰まったブログ記事です。正直なところ、経験とか勘に頼るマネジメントって、もうちょっと限界かなって感じることもありますよね。良かれと思ってもなんかこうずれてたりとか、誰かの可能性を逆に狭めちゃってるかもしれないみたいな。だからこそ客観的な指針みたいなものが今必要なんじゃないかなと。早速ですが、その指針について見ていきましょうか。
全く同感ですね。個性を客観的にこうバイアスなく捉えるためのフレームワーク、これを持つことがこれからの時代のチーム運営には、不可欠になってくるんじゃないでしょうか。それがあるからこそ、単なる人の集まりが、なんていうかお互いを高め合う掛け算のチームになれる、そういうことだと思います。
そのフレームワークとして記事で紹介されているのがビッグファイブですね。世界で最も信頼されている性格分析とのことですけど、これは、どういうものなんでしょう。
モデルなんです。A、外向性とか開放性。調和性、誠実性、それから情緒特性、神経症傾向とも言われますけど、服部社長も記事の中で唯一科学的と言っていいレベルと評されてるくらい、その妥当性を示す研究、エビデンスが非常に豊富なんですよね。大事なのはどれが良いとか悪いとかじゃなくて、この5つの要素の組み合わせ、そのバランスで個性を立体的に理解するという点なんです。
なるほど、バランスですか。一面的なレッテル貼りとは違うんですね。で、今回はその中でも特に誠実性に焦点を当てると。これって一般的にイメージする真面目とはまたちょっと違うんですよね。
ええ、そこが非常に面白いポイントだと思います。記事によるとビッグファイブでいう誠実性っていうのは、責任感を持って物事を継続的にやり抜く力なんですね。つまり計画性を持ってコツコツと目標達成に向かう力と捉えるのが近いかなと思います。服部社長がこれを重視するのは、やっぱり今のビジネス環境って複雑じゃないですか。だから多くのタスクを粘り強く最後までやり遂げる能力が、個人の成果だけじゃなくて組織全体の信頼性にも直結するからということだと考えられますね。
やり抜く力ですか。なるほど。海外のデータだと高収入層にこの特性が高い傾向があるっていうのもちょっと示唆的ですよね。でも記事には誠実性が高い人は変化に弱い、一方で低い人は変化には強いけど物事を続けられないみたいな対比もありましたよね。これってどっちが良いとかそういう話でもないんですかね。
まさしく、どちらのタイプもチームには必要なんですよ。そしてここが一番こう希望が持てる点だと思うんですが、服部社長はこの誠実性は後天的に伸ばせると断言してるんですね。生まれつきの気質だけじゃなくて、意識的な行動変容で鍛えられると。
後天的に伸ばせる、あ、それは朗報ですね。でも、もしやり抜く力がもともとちょっと弱いかなと感じてる人は、じゃあどうやって伸ばしていけばいいんでしょう。記事には目標設定、期限、責任が鍵だってありましたけど、それを設定してもなかなか続かないっていうのが結構悩みどころだったりしませんか。
それは鋭い問いですね。服部社長が示唆しているのは、おそらくですけど、小さな成功体験の積み重ねの重要性じゃないでしょうか。最初からものすごく大きな目標を立てるんじゃなくて、達成可能な本当に小さな目標を設定する。で、明確な期限を設けて、それをやり遂げたっていう経験自体が、なんていうか自己効力感を高めて誠実性を育む土壌になると。例えばですけど、今日はこのタスクを1時間だけ集中してやってみるって決めて実行してみる。その繰り返していくことが力になるということだと思うんですよね。
なるほど、スモールステップですね。わかりやすいです。ではチーム作りっていう観点から見るとどうでしょう。似てる人間同士で組んだ時に生産性はないっていう言葉はかなりこうインパクトがありましたけど、
これはチームビルディングの核心に触れる言葉ですよね。強いチームっていうのは、やっぱり異なる個性がまるでパズルのピースみたいに組み合わさることで生まれるんだと思います。例えば新しいアイデアを出すのが得意な開放性の高い人、それを具体的な計画に落とし込んで実行していく誠実性の高い人、
チーム内の人間関係を円滑にするのがうまい調和性の高い人、それから潜在的なリスクを敏感に察知できる情緒特性の高い人とか、それぞれが違う役割を担って補き合い合うからこそ、一人じゃ到底できないような大きな成果が出せるわけです。
ああ、なるほど。つまりリーダーの役割っていうのは、単にメンバーを集めるだけじゃなくて、違いこそが価値なんだっていう、そういう文化をこう作っていく。そしてそれぞれの個性が最大限に生かされるような配置とか役割分担、これをデザインしていくことにあると。みんながそれぞれの持ち場で輝ける、なんかそんなイメージですかね。
その通りだと思います。違いをちゃんと理解して尊重するっていうことが、結果的にチーム全体のパフォーマンスを引き上げる鍵になるんですよね。もちろん時には価値観の違いからちょっとした摩擦が起きることもあるでしょう。でもビッグファイブみたいな共通の言葉、フレームワークを持つことで、ああ、あの人のこの行動はこういう特性の表れなんだなって客観的に理解できて、対立を乗り越える助けにもなるんじゃないかなと思います。
深いですね。さて、今日の探究をちょっとまとめてみましょうか。まず、誠実性っていうのは生まれつきだけじゃなく、意識的に鍛えられるやり抜く力であるということ。そしてチームの力っていうのは学一性じゃなくて、多様な個性の化学反応から生まれるんだということ。違いを理解して受け入れる視点を持つことが、個々の強みを引き出す第一歩になるということですね。これを踏まえてあなたに問いかけたいんですが、あなたのチームではメンバーそれぞれの違いはどう生かされていますか？目立つ成果だけじゃなく、地道に物事をやり遂げる、そういう貢献にもちゃんと光が当たっていますかね。
最後にもう一つだけちょっと考える種というか、服部社長は強みを生かすことの重要性を説く一方で、弱みを補う努力が世界観を広げるとも語っていたんですよね。効率だけを考えたら強みに集中するのが良いのかもしれません。でもあえて自分の苦手とか弱みとされる部分にちょっと向き合ってみること、それがもしかしたら予期せぬ自己成長とか、他の人への深い共感とか、ひいてはチームへの新しい貢献につながる可能性もあるんじゃないでしょうか。あなたが今少しだけ挑戦してみるとしたら、どんな苦手に向き合ってみますか？
今回の探究があなたのチーム、そしてあなた自身の明日への一歩につながれば嬉しいです。それではまた次回の探究でお会いしましょう。